申告対象期間、令和4年1月1日から令和4年12月31日。申告をしなければならない方、次の1から4のいずれかに該当する方、下表の申告の義務がない方を除く。1、令和5年1月1日時点で市内に居住し、令和4年中に収入があった。2、令和5年1月1日時点で市外に居住し、市内に事務所、事業所、居住用家屋を持っている。居住用家屋とは、単身赴任などで普段は配偶者、子供だけが住み、時々帰宅する住宅や別宅など。3、給与所得のほかに所得があった。4、公的年金などの所得のほかに所得があった。申告の義務がない方。1、令和4年中に収入がなかった。合計所得金額が45万円以下の方は申告義務はありませんが、申告で国民健康保険税の税額が変わる場合があります。また、各種手当などの受給判定や所得に関する各種証明書の資料となります。2、所得税の確定申告をする。3、給与収入のみの方で、勤務先から市に給与支払い報告書の提出があった。4、公的年金などの収入のみの方で、支給元から支払い報告書の提出があった。源泉徴収の対象とならない公的年金など、外国で支払われる年金の支給を受けている方は、確定申告が必要な場合があります。5、市内在住の親族に扶養されている。注意事項、3、4は、控除などが支払い報告書の内容から変更になる場合、申告が必要。支払われた国民健康保険税などの申告で税額が下がる場合があります。税務署へ確定申告する場合、市への申告は不要。市民税、都民税証明書等が必要な方は申告を。課税・非課税証明書は、都営住宅の入居や融資などの手続きで必要になる場合があります。証明書が必要な方は、所得の有無にかかわらず申告してください。同世帯の納税義務者の扶養親族で、その納税義務者が申告書を提出している場合を除く。所得控除の申告漏れにご注意ください。年金を受給していて、国民健康保険料などを口座振替や金融機関で直接支払っている方や、給与の支払いを受けていて年末調整をしていない方などは、所得控除の申告で税額が下がる場合があります。所得控除の種類、13あります。1、雑損。2、医療費。3、社会保険料、健康保険、国民年金、介護保険など。4、小規模企業、共済等掛金。5、生命保険料。6、地震保険料。7、障害者。8、家父、父は夫人の父。9、一人親。10、勤労学生。11、配偶者。12、配偶者特別。13、扶養。注意事項。申告や年末調整が済んでいる方でも、所得控除の追加の申告ができます。社会保険料の場合、配偶者など親族が受け取る年金から特別徴収、天引きされている保険料は、控除の対象にはなりません。ただし、申告する本人が扶養親族の保険料を支払った場合には対象となります。 16歳未満の方を扶養している場合は、扶養控除の対象になりませんが、市民税・都民税の非課税限度額の算定の際に、16歳未満を含む扶養親族の人数を把握する必要があるため、申告してください。年金所得者に係る確定申告扶養制度の対象の方、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のため、確定申告が不要な方も、次の1、2のいずれかに該当する場合は申告が必要です。外国からの公的年金などを受給している場合などを除く。1、公的年金などに係る雑所得以外の所得があり、市民税・都民税が課税となる方。2、年金の源泉徴収票に記載のない控除、医療費、納付書や口座振替で納めた社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金などを市民税・都民税に適用したい方。注意事項、源泉徴収票に記載されている以外に追加する控除などがなければ申告は不要。寄付金税額控除の記載をお忘れなく。ふるさと納税や条例で指定する団体へ寄付を行うと、市民税・都民税の税額控除が受けられます。確定申告書の第2表住民税に関する事項の寄付金税額控除欄、下の図参照に記載がないと控除が受けられません。寄付金税額控除欄の図があります。説明。4つの項目。都道府県市区町村への寄付、特例控除対象。共同募金、日赤、その他の寄付。都道府県条例指定寄付。市区町村条例指定寄付。それぞれの項目の下に金額記載欄があります。図、終わり。ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税寄付を行う場合に、寄付先の自治体ご団体以内で特例の申請手続きを行うことで、確定申告をしなくても控除を受けられる制度です。ただし、確定申告や市民税・都民税の申告などを行う場合は、この制度の対象となりません。申告の際は、必ずワンストップ特例制度分の寄付額を含めて申告してください。以上、問い合わせ課税課内線327。保険料・税・医療費・介護保険サービス利用料も控除対象です。問い合わせ保険年金課内線319、高齢福祉課電話042-321-1301。令和4年に納付した保険料税等表1参照は、令和4年分の所得税と令和5年度市民税・都民税の申告で社会保険料控除として申告できます。また、医療費や介護保険サービス利用料、表2、表3、参照は、医療費控除として申告できます。所得税の申告に関しては、2ページをご覧ください。表1、社会保険料控除。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の順です。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、いずれも納付方法、年金からの転引、口座振替、納付書、以上3つで組み合わせになる場合があります。納付した保険料額の確認方法、日本年金機構等から届いた源泉徴収票、 市民税・都民税の申告に必要。口座振替済みのお知らせ、市民税・都民税の申告に必要。国保・後期・介護は1月中旬頃に郵送。領収書、市民税・都民税の申告に必要。振替額が記帳された預貯金通帳。以上4つで組み合わせになる場合があります。国民年金、納付方法、口座振替、クレジットカード、納付書、ページ。納付した保険料額の確認方法。国民年金保険料控除証明書、領収書、所得税と市民税・都民税の申告に必要、いずれか1点。金額や書類等の問い合わせ、国民健康保険納税課内線551、後期高齢者医療保険年金課内線319、介護保険高齢福祉課電話042-321-1301、国民年金年金加入者ダイヤル電話0570-003-004、 IP 電話用電話03-6630-2525、立川年金事務所国民年金第一課電話042-523-0352。表1、終わり。表2、医療費控除。医療費、介護保険サービス利用料の順です。医療費、対象となる支払い、自己または生計を一つにする配偶者などの親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合、申告に必要な書類、医療費控除の明細書、介護保険サービス利用料、対象となる支払い、自己または生計を一つにする配偶者などの親族のために支払った利用料、対象サービスは表3参照。申告に必要な書類、医療費控除の明細書。医療費を補填する保険金、高額療養費の支給などがあった場合、その金額は差し引きます。表2、終わり。表3、医療費控除の対象となる介護保険サービス。対象サービス24あります。1、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム。2、地域密着型介護老人福祉施設。3、介護老人保健施設。4、介護療養型医療施設。5、介護医療院。6、訪問看護。7、訪問リハビリテーション。8、居宅療養管理指導。9、通所リハビリテーション、デイケア。10、短期入所療養介護。11、定期巡回、随時対応型訪問介護看護。一体型事業所で訪問看護のみ。12、看護小規模多機能型居宅介護、6から11の介護サービスを含む組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心のサービスを除く。13、訪問介護、生活援助中心のサービスを除く。14、夜間対応型訪問介護。15、訪問入浴介護。16、通所介護、デイサービス。17、地域密着型通所介護、デイサービス。18、認知症対応型通所介護。19、小規模多機能型居宅介護。20、短期入所生活介護。21、定期巡回、随時対応型 訪問介護看護、一体型事業所で訪問看護以外及び連携型事業所。22、看護小規模多機能型居宅介護、医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心のサービスを除く。23、地域支援事業の訪問型サービス、生活援助中心のサービスを除く。最後、24、地域支援事業の通所型サービス、生活援助中心のサービスを除く。注意事項、各介護予防サービスも対象、1から5を除く。対象サービス13から24は、6から12のいずれかと合わせて利用している場合に限る。ケアプランに基づく必要あり。医療費控除の対象範囲は各サービスによって異なります。表3終わり。申告に関する問い合わせ。所得税、立川税務署、電話 042-523-1181。市民税、都民税、課税課、内線327。以上、問い合わせ、保険年金課、内線319。高齢福祉課、電話 042-321-1301。都市計画道路346号線説明会を開催。都と市は、国分寺346号線西武国分寺線交差部周辺の道路整備にあたり、整備の概要などの説明会を開催します。日時、1月29日日曜10時30分から12時、2、29日日曜14時から15時30分3、30日月曜19時から20時30分、同内容。場所、1-2、市民室内プール体育室。3、リオンホール。定員、1-2、40人。3、80人。いずれも、要事前予約、先着順。申し込み方法、1月16日月曜8時30分から、26日木曜17時15分に、希望日時、氏名、連絡先を電話またはメール kensetujigou@city.kokubunji.tokyo.jp で建設事業課へ。託児あり、希望する方は別途申し込み必要。注意事項、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、建設事業課、内線379。国分寺駅南口に関する街頭アンケートの実施。今後の国分寺駅南口の方向性を検討するにあたり、南口利用者の意見等を把握するため、駅前街頭アンケートを実施します。付近を通行の際はご協力をお願いします。日時、2月1日水曜15時から17時、2、3日金曜17時から19時、3、4日土曜14時から16時、4、12日日曜14時から16時、公転中止。場所、国分寺駅南口駅前広場。問い合わせ、駅周辺整備課、電話 042-323-9190。
新型コロナワクチン接種情報。掲載内容は1月4日時点。接種を希望される場合、接種予約サイトまたはコールセンターへ。 最新情報は市ホームページ、ページ番号検索102-5222。オミクロン株対応ワクチン、初回接種、1、2回目接種を完了し、前回接種日から3ヶ月経過した12歳以上のすべての方。表です。オミクロン株対応ワクチンの種類、2種類あります。ファイザー社ワクチン、BA1 対応型、BA4-5 対応型。モデルナ社ワクチン、BA1 対応型、BA4-5 対応型。いずれも、1、2回目接種対象者、接種できません。3回目以降の接種対象者、12歳以上、接種できます。表終わり。本市のオミクロン株対応ワクチンは、すべて BA4-5 対応型を使用しています。接種券の郵送に関して、前回接種日が令和4年10月20日以前の方は、接種券を郵送済み、10月21日以降の方は、前回接種日から3ヶ月以内に郵送予定。オミクロン株対応ワクチンが未接種で、前回接種完了後に本市に転入された方など、接種券の発行申請が必要な方や、申請方法等に関する詳しい内容は、市ホームページ、ページ番号検索102-6084、またはコールセンターへお問い合わせください。従来型ワクチン。市役所集団接種会場では、毎週日曜日に以下のワクチン接種の予約枠を設けています。初回接種、従来型ファイザー接種。市ホームページ、ページ番号検索102-6898。対象、12歳以上で初回接種、1、2回目接種を完了していない方。3から5回目接種、武田社ワクチン、ノババックス。市ホームページ、ページ番号検索、102-9275。対象、前回接種から6ヶ月が経過した18歳以上の方。注意事項、本ワクチンで、令和4年11月8日以降に3回目以降の接種を1回することができます。その場合、オミクロン株対応ワクチンの接種はできません。1から3回目接種、小児接種、小児用ファイザー、市ホームページ、ページ番号検索、102-7490、対象、5歳から11歳の方。3回目接種は2回目接種完了日から5ヶ月経過後。初回接種、乳幼児接種、乳幼児用ファイザー。市ホームページ、ページ番号検索、102-8676。対象、生後6ヶ月から4歳の方。接種回数、初回接種で合計3回の接種が必要。1月13日までに1回目接種を受けていない場合や、誕生日が令和4年7月14日以降のお子さんは、接種実施期間である3月末までに3回接種を完了することができません。今後、国が実施期間の延長を決めた場合、延長とならない場合も含む。改めてお知らせをします。3回接種が完了できなくても、ワクチンの一定の効果は期待されます。可能な範囲で接種をご検討ください。市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 042-320-3020。 ファクス 042-320-1181 聴覚に障害がある方向け。日時月曜から土曜祝日含む8時30分から17時。かけ間違いにご注意ください。市新型コロナワクチン接種予約サイト二次元コードがあります。引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。かかりつけ医がなく受診に迷ったら、都発熱相談センターへ相談。看護師・保健師対応、24時間対応。4つあります。電話 03-5320-4592、電話 03-5320-4411、電話 03-6258-5780、電話 03-5320-4551。発熱等の症状が現れた場合の主な対応は、市ホームページ、ページ番号検索、102-3139でも確認できます。